いたします。それでは、本日のメッセージの箇所をお読みいたします。新約聖書第一コリント12章1節から13節になります。第一コリント12章1節から13節です。新約聖書344ページになります。ではお読みいたします。さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種子の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。以上になります。本日はこの聖書箇所から亀先生より御霊の働き、御霊の働きというテーマでメッセージを語っていただきます。堀田先生よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。素晴らしい賛美を心から感謝いたします。先週私は、記憶に刻むべきといいますか、記憶に残る素晴らしい出来事を2つ経験いたしました。どんなに素晴らしい記憶や刺激的な経験も新しいものにすぐ置き換えられていくというところはあります。興奮も過ぎ去ってしまうものなんですけれども、それでも覚えて確認しておきたいというふうには思います。2つのうちの1つは、先ほど司会者の田中七が語ってくださいました水曜日から金曜日にかけて経験したラブソナタに関するものです。水曜日はセミナーが午前中にあり、夜ゴスペルナイトというのがありました。この午前中のセミナーでは、教会と、脳神経科学といいますか、そういうものの融合といいますか、カウンセリングだとか精神的なものとか、そういうものとかのいろいろな働きについての、講義といいますか、祈りだけで、ということではなくて、祈りとともにさまざまなこの科学的な知見なども用いながら、私たちは自分自身をの体あるいは心を知っていくというような、そんなような内容であったかなと思うんですけれども、それが導かれていました。でもう一つは、高見沢英子先生が聖書全体からですねメッセージを取り継いでくださいまして、聖書66巻をですね、1時間ぐらいなので全て解説するっていうですね離れ技を成し遂げてくださったんですけども、それも大変興味深いものでありました。特にその中で韓国の教会がリバイバルが起こってですね、韓国の教会は700万人ぐらいの方がクリスチャンだと言われているんですけれども、異端もすごくたくさんあってですね、しかし本当に多くのクリスチャンがいらっしゃる中で、どうしてそれが 可能になったのかということを、博士らしくですね、少しいろいろ分析もしておられたんですが、韓国では国を愛するということと神を愛するということがこう同一化しやすいというそういう側面があったと、特に対日の、こう流れの中で、この本当にこの一致団結して国のアイデンティティを確保するというときにキリスト教が大きな役割を果たしたというのことが語られていてですね、あ、なるほどそうかというそういうなことも、発見というか、知っていたことでありますが、改めて確認をするそんな時でありました。夜はゴスペルナイトということで鈴木雅也先生がメッセージを取り継がれ、また素晴らしいさまざまな音楽プログラムなども企画されていてとても素晴らしい恵みでした。そして木曜日、この日がラブソナタの当日ということになるわけですが、午前にはこの教職者などの交わりがあったと思いますけれども、それに私は参加しなかったんですが、夜のラブソナタという伝道の働きに参加させていただきました。私も初めて実はラブソナタというのには参加させてもらったんですけれども、今までもいろんな日本の各地でそういうのが行われていて、いわゆる冬のソナタというのがすごく流行った時にですね、その韓国の方々がそれを少しこう上手に用いながら伝道を始めていったというそういう歴史があると思うんですが、私ちょっと漏れ伺っていたところではですね、いわゆるそのなんかすごくラブシャワーといってですね、こう来た人が歓迎されてなんかハグされたりなんかわーとかってね、そういうのちょっと気恥ずかしいし、できれば距離を置きたいというちょっとどっちかというとそういう感じだったんですけども今回はですね、わざわざ教会に来てくださってぜひご協力お願いしますと言ってその事務局の方が来られたこともあって、そしてまたそういうのが大好きだという方がたくさんいらっしゃるということも知っていましたので、これはもう教会としてやっぱり協力しようというふうに導かれて、それで今回、少しご紹介をさせていただいたというそういう経緯がございます。金曜日はそして韓国の兄弟姉妹44名がこの会堂に来てくださって、そこで本当に素晴らしい、交わりと、祈りの時を持つことができて、とても、素晴らしい3日間の体験だったんですね。で、私も参加したことがありませんでしたから、これがどういう感じになるのかっていうのは聞いていただけでね、あんまり実は知らないという部分があったんですね。でいろんな人から聞くと、なんかすごい大好きな人はもうぞっこんで、もう絶対これいいですっておっしゃるんですけど、そういう人の話を聞いてるとあんまりうんっていう感じだったんですよね、正直なところね。でどうかなって、でも心を定めて、少しこの紹介システムもかなり複雑だったんですけれども、それも何回もやり取りしてですね、でさせていただいて皆さんにご紹介させていただいたというそういうことだったんですね。で今回40名ぐらいの人がチケットを購入申し込んでいただいて、多分50名ぐらいの方は行ってくださったと思うんですけれども、どれくらいの方がいらっしゃってくださったか、ちょっと手を挙げて教えていただいていいですか。ラブソナタの方に行きましたよ。はい、ありがとうございます。で、YouTube でもね、実は配信があって、これも前もって配信あるって実は全然知らなくって、当日ですねそういうことがあって、LINE で、知らせることができる人には知らせたっていう感じだったんですが、でその YouTube とかで見たっていう人はどれくらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。もうちょっとね早くそれがはっきりしていれば週報なんかでもアナウンスができたかなと思いますが、でもそのようなものでありました。でその中でも、かいつまんで少しお話をさせていただきますと、ラブソナタというのは本当にノンクリスチャンの方々を、受け入れて本当にイエス様のことを分かりやすく伝える、その愛で本当に包み込んでというそういう、プログラムなんですけれども、冒頭ではですね、青い珊瑚礁っていうね、聞いたことありますか。松田聖子さんの歌なんです。私なんかはもうリアルタイムでね、別に私そんな聖子さんが大好きというわけではないんですけども、でも当時はもう一世を風靡して誰もが知っているというのが、この青い珊瑚礁という歌です。ああ私の恋はってやつね、知ってますか。でそれをその普段はソプラノを歌っている、すごい上手な歌手の方がなんかワンピースみたいな感じで来てですね、それはそれは見事に、 歌い上げられて、おられました。本当に文字通り私は椅子から転げ落ちるかのような、まあ、驚きがありました。これここでこんな歌うのみたいなね、そんな感じだったんですね。でそして次から次へと一流のパフォーマーが、歌を披露してくださって、あの4人組のですねゴスペルチーム、あの、日本で言ったら何だったダークダックスですかみたいな感じのね、あの方々が、それはそれはもう素晴らしい、まあ、オーハッピーデーとかも歌ってくださったんですけども、いやあの私そのあまりのその歌のうまさとこのなんか軽やかなリズムと何て言いますかね、このハーモニーにねもう涙出てくるっていう、そういうぐらいの上手さだったんですよね。もう本当にびっくりしました。まあ、そんなレベルのパフォーマンスが次から次へともう全然疲れを覚える暇もなくですね披露されていくという、そんな感じだったんですね。そして、御塗り教会のイ・ジェフン先生がこの動画などを織り交ぜながらクリスチャン、ノンクリスチャンに向けてのメッセージをね語られるんですけれども、私の心が捉えられたのはですね、この最初の動画のとこなんですね。最初動画で紹介されたのは1994年のティム・ロビンスという人が主演のショーシャンクの空にという映画が、それがそのままそのもちろん部分的ですよ、紹介されて上映されたんですね。でこのショーシャンクの空にというのはこう聖書のモチーフがいろんなところに散りばめられている映画で、スティーブン・キングという人が作った映画ですけども、原作の映画ですけども、本当に素晴らしい現代映画で、私自身も大好きな映画なんですね。これ少なく見積もっても私は10回は見たことがある映画です。で私 DVD も持ってるんですけども、まあで私の PC の背景は10年ぐらいですね、この主人公が雨の中で手を挙げているっていう、そういう場面ね、してた私の家族もあの家内をよく知っていますが、でこれを使ってメッセージをするとかね、非常に心にくい演出がこうされていたわけですね。であのモーガン・フリーマンという人も有名な役者も出ていてですね、その、まあ、作品の中身はですね、まあ、無実の罪で服役している、その元銀行家が希望を失わずにその刑務所の中で囚人の友達と心を通わせていくっていう、まあ、そんなような感じのお話で、まあ、その最後どうなっていくかっていうのはこれ言っちゃうと面白くないのでそれは言いませんので、また興味のある人はご覧になっていただいたらいいと思うんですけれども、でこの邦題はですね「ショーシャンクの空に」という題ですけども、その直訳はですね、直訳っていうかその現地の題名は「The Shawshank Redemption」って言ってですね、ショーシャンクの贖いっていう、そういう映画なんです。で贖いっていうのはいろんなところで実はこの贖いのテーマが記されているっていう、まあ、映画なんですね。でまあ私はその映画大好きなんで、その映画の一場面が上映されるだけでもう完全に心をね掴まれたっていう、そういう感じだったんですね。いやよくもこんなにいくつも仕掛けがあるなと思いました。その準備にかけた時間、お金、究極的にはその愛にですね、非常に私は感動をしたということであります。金曜日はキム・テイワン先生が率いられた44名の韓国の皆さんがここに来てくださいました。通訳をしてくださったソンさんという方とも合わせてですね、非常に良い時間を過ごすことができました。私たちの教会のために真剣に祈ってくださって、また特に若い世代のための取りなしをしてくださいました。で最後にですね、皆さん向こうからわざわざね、今回韓国の方々800人来られたそうです。で会場は2000人ぐらいの会場で、そこもほぼいっぱいで、まあ、最初はね、だから800人も韓国の人って2000人いっぱいいてて800人もあれかとか思ったら、そうじゃないんですよ。サテライトの別の会場に韓国の800人人たちは皆さんいらっしゃって、あとは本当にほとんど日本人の人が、まあ、在日の方とか韓国の人もたくさんいらっしゃいましたけども、まあ、2000人が会場を満たすという、そしてまた、YouTube 配信では4000人ぐらいの人が見ていたっていう感じの規模のものであります。で金曜日にはこの800人ぐらいの人たちが日本の20ぐらいの教会にそれぞれ分かれて、まあ、訪問してくださって祈ってくださったんですが、でそのうちの一つの教会が私たちの教会で、ですから大体40名ぐらいの方が観光バスで来てくださったという、そういうことですね。でお金をかけてさまざまにして来てくださっているのにもかかわらず、ここで集会したときに、まあ、祈りの時を持ったときに献金を捧げてくださってですね、 その韓国の方が皆さんほとんどね献金をされたんですが、なんとその額が16万円以上にもなってたんですよね。でそれ全部捧げてくださいました。まあ、私は本当にもう頭が下がる思いでありました。私自身も短くこの教会の紹介と下條先生が開拓を始められて六畳一間から始まったんですよっていうようなこととかも話しながらですね、教会の教職者や執事の来てくださった執事の紹介もさせていただき、そしてご一緒に賛美を捧げるという恵みもありえました。まあ、この3日間ですね、本当にまあこれでもかっていうぐらいにこの韓国のクリスチャンたちのまあご愛を表していただき、それにまあ触れさせていただいて、まあ、非常な感動を覚えたということであります。これが一つ目の、まあ、大きなこの私先週経験したことの出来事ですね。もう一つ実は私先週大きな衝撃的な経験をしました。これはまあ個人的なことですけれども、それはお休みであったの月曜日にですね、オッペンハイマーという映画を見に行ったことです。皆さんオッペンハイマーっていう方はご存知ですかね。まあ、昨年のアカデミー賞を取った映画です。この映画は原爆の父と呼ばれる科学者オッペンハイマーがどのように原爆を作り日本に投下し、その後ジェットコースターの人生をどのように送っていたのかということがかなり詳しく描かれている映画です。3時間なんですよこの映画ね。でもうずっと西宮でもやってましたが、もう終わっちゃったんですが、それ見たいなと思っていたんですけども、もう終わってしまっていたのでと思ったら尼崎の方で一つやってるところがあったので、まあ、急遽見に行ったという、まあ、映画だったんですが、でこれを見た後ですね、私はしばらく席から立てない、そんな衝撃の映画でした。私はキリスト教国であるアメリカがどうして原爆を落とすことができたのかということが長年の疑問でありました。アメリカの神学校に行っていた時代には、私は広島の原爆展に行ってその写真をたくさん持っていたので、それを飾ってですね、日本の原爆展を自主的にしたことがあります。でそれはどういうことだという意味かというと、この惨状を見てアメリカのクリスチャンは心が痛まないのか、そもそもどうしてそんなことができたのか、みんなはどう思ってるんだろうか、そういう、まあ、若気の至りですけども思いでそれをしたんですね。で当時のクリスチャンたちは、当時のって神学校に行った時その見に来てくださったクリスチャンたちは、そうした私を裁くこともなく真剣に見てくれていました。あ、こんなことがあったのかっていうね、そんなような感想も持っておられたようであります。でもその謎はなかなか私の中では解けないというものでありました。そして一度一回見てみたいなと思っていたのがこの映画だったわけです。まあ、文章等ではですね、当時のソ連との競争だとか、もともとドイツを恐れて進めた計画だとか知識としてはありましたけれども、まあ、映画を通して感覚としてこう理解が少しできたかなという感じであります。でそして何よりも驚いたことは、命令を下したトルーマン大統領も他の科学者もその実態現実をあまり実は知っていなかった、机上の数字と実験だけで突き進んでいったという事実であります。膨大なお金がかけられており、引き返すことのできない国家プロジェクトであったわけです。そしてその原爆が成功したときに見せたアメリカの人々の満面の笑顔と熱狂、その場面も描かれていましたが、私の心は本当に砕かれました。日本では広島長崎で何十万という人が一瞬にして亡くなったのに、アメリカでは本当に喜びがそこではあったんだというこの現実にですね、私の心が砕かれるわけです。人間の限界と罪の重さに向き合う、そんな気持ちでした。それはアメリカの人たちが特別な罪人だったのではなく、もちろん実は私たちのうちに、私のうちにあるものだということに気づかされた衝撃だったんです。開発に関わったアメリカ人の多くは純粋で真面目な人たちであり、特別な罪人とは決して思えません。そして彼らの中にもその大きな破壊の力を知るにつれて、 反対を唱える者たちもいました。東京湾に落としてデモンストレーションでもいいんじゃないかという案もありました。しかし当時の日本人の神風精神を彼らは心から恐れていて、また叩き潰さないといけないと本当に思っていたわけです。またソ連との軍拡競争でソ連に対しての優位に立たなければならないという力も働いていました。で、今日のメッセージとどう関係があるのかと思われるかもしれませんが、まあ、ここからそこにつなげていくんですけども、アメリカが原爆の開発に成功できたのは、それぞれの全く違う部門をまとめる力があったということが描かれていました。ドイツもそのことを開発はされていたんですけども、当時は当然反ユダヤ主義があって、優秀な学者を完全に追い出していました。ですからやっぱり進まなかったんですね。日本は陸軍と海軍が完全な分裂状態で、お互いに秘密を持っているというそんな状態でしたから、それを合わせることはできなかったわけです。アメリカはそれぞれの方面の専門家がみんないろいろと違う中で、考え方も違いますけれども、一致することで成功した。その一致することの役割を担ったのがこのオッペンハイマーという科学者だったということであります。ラブソナタの働きも、その推進力は一致と協力でした。今回神戸で行われた働きは16年前に一度行われたそうですけども、前回のラブソナタが終わってから毎月1回神戸の心ある先生たちがずっと祈り続けてきたということを後からお聞きしました。そしてその結実が今回のラブソナタであったと聞いています。どんなに優れた働きや個人がいても、協力の働きなしにはこうした大きな働きは進まないんだということであります。そして今日の聖書の御霊の働きというこの箇所になりますが、賜物に関してはバラエティがあって、私たちはそれぞれキリストの体の一部だ、しかし一つの御霊の働きであるということが記されている箇所なんですね。私は先週経験したこの二つの衝撃な経験を踏まえつつ、私たちが一つになっていくことの大切さということに注目をしたいと思っているんですね。コリント人の手紙の12章のところから、まあ、御霊の働きという視点で、まあ、3つのことを短くお分かちいたします。一つ目のことは、御霊はイエスは主ですと告白させます。御霊はイエスは主ですと告白させます。12章の1節から3節をお読みいたします。さて兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずにいてほしくありません。ご存知の通り、あなた方が異教徒であった時には誘われるまま物を言えない偶像のところに惹かれていきました。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは死ですということはできません。かつて異教徒で偶像礼拝をしていたようなものであっても、それは全然関係ないですよ。御霊がその人に触れると、その人はイエスは主ですと告白するようになるということですね。イエスは主ですという真実な告白は、聖霊が私たちのうちにおられるということの第一の証だということがここに記されています。御霊の働きは、私たちがイエスは主であるということを告白するということになります。もちろんこれは単に言葉を発音するというだけの意味ではありません。全然意味のわからない人にイエスは死ですと言って、イエスは死ですと言ってそれで OK という、もちろんそういうことではないですよね。イエス様を信じますという意思の決断と告白を指しています。そしてその告白は、私たちをしてクリスチャンとしての成長を促していくものであります。イエスは主です。皆さんはイエスは主ですと告白できますか？イエスは主です、イエス様を信じています、イエスは主です。まあ、誰でもクリスチャンであるならばという言い方をすると、まあ本当に自分はクリスチャンなのかなと疑う人が出てくるからちょっとややこしいんですけども、イエス様を信じてバプテスマを受けたならば、基本的にはそれはイエスは主ですと告白していると言って間違いないと思います。イエスは主ですって、いや口では言えるけど本当に私はイエスは主ですって言ってるのかなとかね、そういうことをね考えなしてしまうかもしれませんが、ここはシンプルにイエスは主ですと、もし私たちが 告白し洗礼を受けているのであれば、それは聖霊の働きですよと言っているということですね。これが一つ目のことです。御霊はイエスは主ですと告白させます。続いて御霊の働きはどういうものがあるか。二つ目は、御霊は皆の益となるためにさまざまな賜物を与えています。御霊は皆の益となるためにさまざまな賜物を与えます。4節からですね。さて賜物はいろいろありますが、与える方は同じ御霊です。奉仕はいろいろありますが、使える相手は同じ主です。働きはいろいろありますが、同じ神がすべての人の中ですべての働きをなさいます。賜物はいろいろ、奉仕はいろいろ、働きはいろいろ、だけれども同じ御霊、同じ主、同じ神がという、ね、この3つの対比が記されていますけれども、賜物にはいろいろな種類があるというのはとても大切な真理です。で、まあ、当時このコリントの教会では聖霊の賜物ということについて少し偏った考えがあったというのが分かっています。特に異言の賜物に対して少し協調的なそういう立場があったように思われます。しかし、そうではないよということを示そうとしているのがこの12章ですね。で、まあ、御霊の賜物ということについて、まあ、異言の賜物がやっぱりすごく、まあ、特徴的な賜物ですよね。使徒の働きの2章でもありますように、最初普通に語ることのできないような言葉を語ったら、いやそれはすごいね、確かに聖霊を下ったよねってみんな思ったと思うんですよね。ですから自分も異言が話せるようになりたいというふうに思った人たちがたくさん、まあ、いたわけですね。ですから、まあ、そういういろんな疑問が起こっているところで、まあ、12章の1節にあったように、御霊の賜物については私あなた方に知らずにいてほしくありませんと言って、賜物のことを理解するためにこの12章があるわけですね。そして聖霊の働きについて、異言を語った人だけは聖霊が語っているのかって、そうじゃないということの証左としてこの1節から3節がまずあったわけですね。イエスは主ですという告白、それが聖霊には関係してるんですよということをまず語った上で、そして先ほど言ったこの賜物というのはいろいろな種類がありますよということを4節から語っているわけですよね。で、まあ、どんな種類の賜物があったとしても、これにはこの7節、皆の益となるために一人一人に御霊の現れが与えられていると書かれています。賜物を与えられて、それは人に自慢するものではないわけです。私はこういう賜物だって、イエーイってね、他の人よりも霊的だぞとかね、もちろんそんなふうに用いるものではなく、皆の益となるために御霊の現れが与えられていますということが記されています。またこの異言の賜物ということに関しましても、特別にまたあとの30節でね、こういうふうに書いてありますよね。皆が癒しの賜物を持っているでしょうか、皆が異言を語るでしょうか、皆がその解き明かしをするでしょうか。これは反語で表現ですから、いやそうではないですよという意味ですよね。皆が癒しの賜物を持っているわけではないし、異言を語るわけではないし、解き明かしをするというわけではないですよ。それぞれにそれぞれの賜物が与えられているのであってっていう、そのことが記されています。賜物にはいろいろな種類があるというのが非常に重要な真理となります。でその賜物のリストが、まあ、8節全部をまとめたものではなくて、まあ、例えばこういうのありますよということですけれども、ある人には御霊を通して知恵の言葉が、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人は同じ御霊によって信仰、ある人は同一の御霊によって癒しの賜物、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。まあ、ここに最初にね、知識の言葉、知恵の言葉とかね、いうふうに出てきて、もう異言をね、まあ、わざとこの後の方に持ってきたんじゃないかという学者がいるぐらいです。特別なね、すごい力ある賜物がすごくエレベートされて、いやそれが素晴らしいというふうになりがちなところで、そうじゃないですよということを言おうとしているわけですよね。またある人には種々の異言ってありますから、異言ってね、まあ、一つだけじゃなくていくつも話せる人もいたということ ね、パウロもそのことを言ってますけども、まあ、そういうことが記されていて、まあ、どんなものも信仰ということもありますし、さまざまな賜物があったけれども、それはすべて一つの御霊から与えられているものですよと説明がされるわけですね。大切なのは皆の益となるために与えられているということです。別の箇所では異言を語っている人たちのその集会に、まあ、他の農夫さんとか来た時にそれを聞いたらもう驚き怪しんでしまうことないでしょうかってね、私は知恵の言葉を語りたいと思いますというような言葉がありますよね。そうです、私たちはいろいろな賜物を委ねられて与えられているわけですけれども、それがこの皆の益となっているのかどうかということをよく理解しておく必要があるわけですよね。そのことをパウロはここで語っています。そして3つ目のことが12節からになりますが、ちょうど体が一つでも多くの部分があり、体の部分が多くても一つの体であるように、キリストもそれと同様です。賜物の、まあ、バラエティの豊かさを説明するのに、私たちの体を用いて説明しているというのが12節からの内容になります。体はね、本当にいろんな部分、手もあれば足もあれば目もあれば口もあれば、いろんな部分がありますよね。でもそれぞれ違う形ですよね。でも一つの体ですよね、キリストの体ですよね。御霊の賜物の多様性はキリストの体の部分の多様性と同じですということで、でこの12節からずっと後ろの方はこの体の多様性のことをかなり詳しく語っているわけですよね。13節、私たちは皆ユダヤ人もギリシア人も奴隷も自由人も一つの御霊によってバプテスマを受けて一つの体となりました。そして皆一つの御霊を飲んだのです。キリストの体の部分としての多様性、すなわちそこにはユダヤ人もギリシア人もないですよ、救いとしては一つですよと語っています。もちろんユダヤ人は歴史的に主の選びの民として、そこからイエス様が生まれました。イスラエルが選ばれて神の啓示がなされたという意味では特別な選びの民であり、またその元木といいますかね、私たち異邦人はそこに接ぎ木されたものであります。しかし救いに関してはユダヤ人もギリシャ人も何も違いはない、一つの体一つの御霊です。ここのところをね、間違わないようにしないといけません。奴隷も自由人もありません。これはいわゆる雇用主もサラリーマンもありませんよということですね。まあ、奴隷といってね、昔のなんかすごく、なんか使うクンタキンテみたいなね、そういうようなイメージを、クンタキンテ言ったら余計分からなくなっちゃう、あるかもしれません。ここでは普通にいわゆる、労働者とそして雇用主のようなそういうイメージで、いいと思いますが、その違いももちろんありませんよと語っています。自覚的に体に属さないというようなことを言う人がいるかもしれないけども、そんなことはないですよ、みんな一つの体ですよということが、次のところからは私は目でないから体に属さないとかね、そういういろんな例えをずっと語られています。でまた特に弱いと見える部分、そこがかえってはなくてはならない部分だということを22節から言ってますよね。それどころか体の中で他よりよく見える部分がかえってなくてはならないのです。また私たちは体の中で見栄えが他より劣っていると思う部分を見栄えを良くするもので覆います。こうして見苦しい部分はもっと良い格好になりますが、格好の良い部分はその必要がありません。これは一体何のことを言っているのかなって思われるかもしれませんが、まあ、ここはですね、まあ、いわゆるその男性の性器あるいは女性の性器というものを私たちは服なんでね、隠しますよね。でそのことを言っているんだろうと考えられています。そこを、隠してね、いるわけですけども、まあ、見栄えが他より劣っているとか見苦しいっていうこの言葉ね、これ実は言葉遊びで、決してなんていうか他より劣っているってそういうことじゃないんですね。アテモテラって言ってアスケモナっていう言葉で、いわゆるちょっと外には見せてないですよっていうそういう、意味なんですけども、そこを覆っていますよねっていう、そういう感じです。でむしろそういう部分も神様の愛にはとても大切な部分ですよねということを言っているわけです。いろいろな顔も大事だし、手も大事だし、 足も大事ですし、目も大事ですし、また私たちが覆っているような場所も全てが大事ですよということを教えているわけですね。キリストの体であって一人一人がその部分なのです。体の中で他に弱く見える部分がかえってなくてはならない存在なんだ。それはちょうど教会の中でのさまざまな奉仕、賜物にも当てはめることができます。人前ですごく上手に今日の狭間さんたちのように素晴らしく歌ってですね、わあ、もうみんなが感動するような歌を歌うことができる人もいます。でもみんなが狭間さんだったらどうですかね。みんなが狭間さんみたいに歌ったらどうですか。街道の天井がね抜けちゃうかもしれませんね。まあそれはちょっと冗談ですけど違うんですよ。いろいろですよね。皆さんそれぞれの賜物が与えられているわけですよね。時々ね、私は本当に、もう教会に来ているだけで何もできませんとおっしゃってくださる方いらっしゃるんですけど、メッセージを語る者からすればですね、本当に真剣に聞いてくださっている方がどんなに私自身の励ましとなり、また慰めとなり喜びとなっていることでありましょうか。最近ね、中近のメガネをかけるようになったので聖書は見えるんですけど、皆さん顔が見えなかったですよね。メガネ取った方がよく見えるんだけど、本当にね励ましなんですよ。ここで見ていたらね、分かりますよ。賛美してる時でもね、本当に喜んでね輝いて賛美している方の表情を見るだけで、ああ神様がこの方を愛してくださって励ましてくださっているんだなってね、本当に喜びに満たされます。つまらない表情してねという人ももちろんいますよ。でもそれでもね来てくださっているんだなと思うとね、本当に感謝です。一人一人なくてはならない存在なんですよね。そしてこの事実を土台として賜物の多様性について教えている。御霊の賜物、兄弟たち、御霊の賜物については私はあなた方に知らずいてほしくありません。異教徒であった時は全然じゃない偶像礼拝のそういうねいろんなバックグラウンド、私たち日本人の、多くはそうですよね。昔からずっとクリスチャンホームに育ったという人はいませんよ。いろいろな霊的な影響を受けていたりとかする。でもね、そういうことは、ね、関係ないんですよ。イエス様を信じてイエスは主ですと告白していた時に、その時にもう完全に聖霊によって私たちは支配されていて、神の子供、主の恵みの家族になっている。賜物もいろいろな種類があるけれども、それは聖霊様が御心のままに、これ11節ですね、御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。でもちろん与えられた賜物を私たちがそれを感謝して受け止めて生かす、成長させるという、それは大切ですよ。与えられていてもね、そんなの別に私に何もないなんて言ってね用いなかったらそれを生かされることはないですよね。私たちの信仰がとても大切です。私たちに委ねられているものが必ずあると信じて、そしてそれを皆の益のために用いようと心を決める必要がありますよね。一日にしてそれが豊かに花を開くということはないかもしれませんが、神様は私にも与えてくださっている賜物がある、また私には私のキリストの体の部分としての働きがあるということを本当に理解するときに、私たちはその恵みの中で生かされるものになっていきます。そしてその御霊の一致があるところに宣教の技が進んでいくということですよね。最後まとめます。日本のキリストの宣教の働きの鍵となるのは愛と一致であるということをかなり前から私自身意識するようになってきました。まずはローカルチャーチの中での一致が必要です。私たちのこの一幕に神話教会の中での一致が当然必要です。信徒のお互いの信徒の皆さんの一致、あるいは信徒と教職者の一致は何よりも必要でしょう。宣教師を使わすという時にも、使わされる宣教師と使わす信徒の働き、これが一致している必要もあります。スタンドプレーではないんですよね。先ほど申し上げましたように牧師の働きも皆さんの祈りがあって初めて成り立っている働きです。それは賜物の一部です。大切さはそれぞれであり、皆が尊い存在です。さらに日本の教会の一致も宣教の鍵であると思っています。 牧師先生方の協力関係、また長教派の信徒の皆さんの協力関係、交わりはとても大切です。私もそのことのために微力ながら仕えていきたいと思っています。そしてこの教会が協力して初めてできるような大きな働きにも心を向けていきたいと願います。それは単に大きな伝道集会を行うというだけではなくって、日本のさまざまな分野にクリスチャンのプレゼンスを表していくということも意味していると思います。スポーツの世界、芸能界、政治の世界、放送界、ビジネスの世界や教育界、さまざまな領域に教会の祈りとともにクリスチャンが使わされていくということがとても大切だと思っています。そして世界のクリスチャンたちとの交わりの大切さです。今回は韓国のクリスチャンと生の交わりを持てたのは本当に良かったと思います。もうニュースなど、それはその韓国の皆さんに申し上げたんですが、ニュースなんかだけ見てみると、ね、日本と韓国でいろいろなことがあって、なんかまあ竹島のことだとかで、なんか外野党の議員があそこに登ったとか、それでまた外務省がいろいろ出したとか、そういうニュースになるとね、お互いになんとなくって思うじゃないですか。歴史の違い、考え方の違い、文化の違い、心の敵対も時にはあるかもしれませんが、だからといって交わりを断ってしまったらですね、この一つの働きは進まないわけですよね。それは悪しき者の思うつぼになるんだろうと思います。いろんなものの違いを超えて、生の交わりがどんなに大切なものであるかということを教えられます。そしてそういう違いを超えて交わってみたら、何のことはない同じクリスチャンじゃないかってね、本当に今回私はそのキム先生との交わりも通してね、すごく、感謝な時を過ごすことができました。なんか聞いてったらね、なんか同じトリニティの進学校の卒業生だった、卒業生が進学校行ったことがあるっていうふうにおっしゃって、1年そこで学んだことがあるっておっしゃってて、その先生はアブダビで7年間中東の宣教師をしていますというふうにおっしゃっておられて、今は韓国のお祈り教会でソウルの方で働きをしているとおっしゃってましたけども、まあ、そんな交わりも与えられてですね、大変感謝でありました。もちろん限界があるのが私たちの存在です。すべてのところに顔を出すことはできませんし、すべての人と交わることもできないし、時には家族を優先するということも必要でしょう。一番近くにいる人を愛することはできなければ、世界平和だとか言ったところでね、それは虚しいものです。私たちが夫婦が本当に愛し合っているだろうか、自分の子供に対して本当に愛を表しているだろうか、あるいは自分の両親に対してどうだろうか、そういうところがやはり問われますよね。一番近くにいる人を愛するっていうのが一番実は簡単なようで難しいっていうのは私たちが経験するところですけれども、自分の本当にこの神様が与えてくださった賜物、神様が与えてくださった賜物の中にはそういう関係、家族の関係や人間関係もあります。そこで私たちが隣人となるということを経験することなくてですね、大きな働きはできないわけですよね。イエス様が許されて開かれた分だけ私たちは踏み出すことができます。だからその交わりの大きさとか遠さだとかそういうことではなくて、今神様が与えてくださっている関係に私たちが心を開けるかどうか、その延長線上にこの宣教があるということをぜひ共に理解をしたいと思うんですね。最初の一歩は教会の中での交わりでしょう。御霊の賜物が皆の益となるために一人一人に与えられているということを自覚して、そして私たちはそれを用いましょう。私自身も今 JA というところでこの日本の福音派の教会の協力の中で立場が与えられていますので、それも本当に主にあって用いたいと思っています。難しい映画を見たりしてですね、理解してそれを教会に還元するっていうのも、まあ、少し私の働きかななんて思ってね、思いますけども、まあ個人の思いだけではなくて皆さんと一緒に歩むということができれば、これが御霊の働きの拡大になっていくのではないかと思っております。一人一人を祝福してお祈りをしたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、父なる神様、感謝いたします。御霊の働きということについて今日は御言葉を通して学びました。今日はペンテコステ礼拝で本当にそれぞれに主が聖霊によって望んでくださって、そして私たちがイエスは主ですと告白するに至りました。そしてそれだけではない、 御心に応じてさまざまな賜物が与えられています。ひょっとしたら賜物を与えられているにもかかわらず、それを草に包んでいたかもしれません。しかしどうぞ主よ、もう一度主のご愛と、また主の本当に大きく委ねてくださっているその本当に恵みを信頼して、その賜物をみんなの益となるために用いていくことができるように、どうぞ自分自身を差し出す勇気を一人一人にお与えください。そしてまた、それはまた人と比べるものでもなくて、人にひけらかすものでもなくて、主よ、ただただ主よ、あなたが与えてくださっているものを喜んで受け止めるという、そこから始めさせていただくことができますように、どうぞ導いてください。すべての恵みを心から感謝して、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。